はい、ということで3週目でございます。先週ねお話しした通り時空が歪みまして、今週からは私出崎拓也と
斉藤浩一が
お届けしてまいりたいと思いまーす。
あれ時空は
歪みましたね。
歪みましたけども、なんだろうこの変わらない感じ。
いやだけど一つ時空が歪んだことの証明として言っておくならば、
はいはい、
なんか14日15日、3月の14、15とかがめっちゃ暖かくてですね、
ほうほうほうほう、
そのせいで桜の開花がもしかしたら更新されている今日ぐらいに東京になるかもしれない。
もう高松は
らしいね、
開花したっていう情報を、
なんか高知の方とかもだってもうやってたね。
ほうほうほうほうほう、
あそこはちょっと早いんでね、四国の方は。
そうですね、南の方ですからね。
東京も5日ぐらい早まる可能性があるかもしれないんだよね、ことを言っておりますよ。
あったかかったっつうか暑かったっすね。
確かに、なんか急にね、ただ急に寒かったりもしたからね、なかなか難しいですが、まあ、時空が歪んだっていうのは、まあ、端的に言えば今月は収録が2回に分かれているだけの話なので
別撮りになってる
メンツは変わらずなんですが、3週目からはまた新たな気持ちで、新鮮な気持ちでやっていきたいなと
年度末ですからね、
思っておりますよ。そんな感じで、今週の一発目は、斉藤くんからエコニュースをお届けしていただきたいと思います。お願いします。
年度末にふさわしい、
ほう、
ちょっと
年度末にふさわしい、
まあでも関係ないとも言い切れないちょっと話題でして、出崎さん最近マクドナルド行ってます？
マクドナルドね、行ってないですね。いやマクドナルド、地元の駅のマクドナルドがだいぶ前になくなってしまって、気軽に行けるマクドナルドがないんですよ。
そう、最寄りでしかもなんかこう通ってるところの途中とかにないと、
そう
あんまり行く機会がなかったりするんですよね、
まあ、たまにね出てる時にね、まあ、少し軽くなんか食べようかなみたいな時に寄る時はありますけど、
そうなんですよね、
地元にないとなかなか行かないですね。
まあ、僕なんかはこう春先にいつも出してるてりたまってい
う、いいね、
てり焼きと卵のセットがあるんですけど、あれ結構春、この年度末年度始めの頃に出すのが好きだったりするんで、
あれ月見バーガーとてりたまは何が違うの？
月見は卵とあと、あのてり焼きじゃないお肉、
なるほどね、
パティが入って、てりたまっていうのはてり焼きのパティと卵、
卵は同じような感じだよね、確かに。
そうです
、まあ、どうでもいい話じゃないけど
型に入れて焼いたようなやつなんですけど、そんなマクドナルドが2月の末ぐらいから CM でなんかおもちゃの回収やってるみたいなのって見たこと
ある、ね、見たことある、はい、
ただ CM って30秒とか15秒なんで、どういうキャンペーンなのかってあんまりこう詳しく、
確かに
オペレーションというかインフォメーションしてなかったり、まだ第1弾 CM なんでそんなに詳細を明かしてなかったりする CM があるんですけど、
へ
え、何の回収なんだろうと思ってちょっと気になって調べてみたら、結構エコな活動だったんで、ちょっとそれを今日は紹介してみようかなと。
なるほど、
はいはいはい、
はい、マクドナルドさんのスポンサーを狙って、はい、
スポンサー度をぜひお待ちしております
はいはいはい、
まあ、あの元歌のお兄さん大輔お兄さんなんかもこうキャンペーンキャラクターとして起用してたりしているやつなんですけれども、まあ結構こうマクドナルドってハッピーセットでちっちゃい子たちにこう、食べてもらいながらもおもちゃをこうプレゼントしたりっていうのをよくやってるじゃないですか、
案外大きいお友達も買ってるけどね。
そうなんですアニメとコラボしてたりして、結構こう大きいお友達も集めてたりするんです、僕の周りにもいっぱいいます、はい、ただやっぱりそういうおもちゃってこう 幾度となくもらえるのはいいんですけども、うん、結構こう片付けが大変だったり溢れちゃったりするっていう場合がやっぱり多いっていうお悩みが多いらしいんですね、
は
い
は
い、
へへへへ。
でマクドナルドはそのマクドナルド各店に回収ボックスですね、
うん、
まあいわゆる電池やプリンターのカートリッジみたいな、 ああいう箱を置いてそれを回収しているそうなんです。
うん、それは昔からってこと？
いえいえ、
あ、今回から
今回そのキャンペーンで始めたそうなんです。
はいはいはい。
でまあちょっと注意するべき点は今回はそのハッピーセットで配ったおもちゃに限られるそうです。
あ、なるほどね。
はいはい。でそれを持ってきてくれた子供には、
うん、
まあ、おもちゃをこう持ってきてくれたお礼として、
うん、
ハッピーリボンという緑色の、うん、まあ、腕に巻くバトン、
はいはいはい、
アームバンドみたいなのをプレゼントしているそうで、
はい、
で、回収したおもちゃがどうなるかっていうと今度あの、うん、店舗で食べる際にこう使うトレーってあるじゃないですか。
はい、
あれにこうリサイクルされるそうなんですね。
あ、なるほどね。まあ、プラスチック系のおもちゃが多いもんね。
はいはい、はい、まあ題しましてこうハッピーリボーンプロジェクトというそうなんですけども、
あ、ギャグね、
はい、リボンしつつリボンを上げるっていう、
はいはいはいはい、
ただこれ単なるこうリサイクルのキャンペーンに限らず、
ほう、
このやっぱり年度末年度始めで進級したり進学したりでこう一歩お子さんが成長するに際してやっぱりこう遊ばなくなったおもちゃとかちょっと子供向けすぎるなってこう卒業するおもちゃってやっぱこの時期出てきたりしません？
まあまあ確かにね、特になんかね小学校に上がるとかなったりするよね、は
い、まあ小学生からまた中学生になったりっていう時期で、そういう時期に際して子供だけじゃなくて親御さんもこのおもちゃをどうやって卒業させるべきかっていうのに結構悩んでいるそうなんですね。
へえ、
はい、これもこのハッピーリボーンプロジェクトに先駆けてマクドナルドがお母さんたちに意識調査をしたそうなんですよ。
はい。
でやっぱりその子供のおもちゃの整理整頓に満足できてない親御さんとか、あとはやっぱりただ捨てるっていうことをやらせるだけっていうのがちょっと心苦しいって思ってる親御さんたち、うん、この機会にぜひこうリサイクルを含めた環境に対する意識みたいなものを子どもたちに学ばせたいって思ってる親御さんが多いらしいんですね。
なるほどね、
はい、そういう機会にもなるようにっていうことでこの年度末年度始めの時期にこういうキャンペーンというかプロジェクトを環境省と共同でマクドナルドが打っているっていうことらしいんです。
へえ、まあね、はい、確かにね、なんかまあ、あの何でもかんでもね、うん、捨ててしまうのはね、
はいはい、
それなりに子供たちにも愛着があるし、うん、かといって増えすぎると邪魔になるしっていうところで、はいはい、ね、これ新しくこうまたねトレーになって役に立つんだよってことを言うことによって、
はいはいはい、
自主的に捨てさせるっていうのは、
うん、
でしかも環境意識も芽生えるっていうのは確かにいいですね、うん、
そうなんです。なのでこう捨てるっていうよりかは卒業する、お別れ、うんうん、おもちゃとお別れして、うんうん、そのおもちゃも新しいこう活躍の場を与えてくれるみたいなイメージでお別れができるっていうので、はいはい、すごくなんかハートフルな、
うん、
いいキャンペーン、
前向きですよね、
うんうん、でやっぱり僕なんかもちっちゃい頃こうおもちゃの、違うお菓子のおまけのおもちゃだとか、
ある
まあハッピーセットもそうですけど、こうお子様ランチなんかにちょっとちっちゃいおもちゃがついてたりとか、
はいはいはい、
ガチャガチャなんかでこう結構おもちゃをいっぱい手に入れてたりはするんですけども、うん、ああいうこう数千円するようなこうしっかりしたおもちゃっていうのは長くずっと遊んでたりするんですけど、
うんうんうん、
そういうおもちゃって結構早いサイクルで新しいのってやってたりするのを思い出し、
うん、
ああいい取り組みだなと思って、
俺金消しまだ実家にある気がする
僕もでもガンダムのガチャガチャの SD のやつはまだ
はいはいはいはいはい、
引き出しの中に入ってる気がします。
ある気がする親が捨ててなければある気がする、
はい、だからそういうなんか思い入れのあるおもちゃは別に、まあ、サイクルに出さなかったり捨てなくてもいいんですけど、
まあ、壊れたりとかしたらね、確かにね。
僕もまあその後はプラモデルに走ったりもしたんですけども、欲しいのはたくさん作ってあったんですけど、もう角が折れちゃったりとか部品が割れちゃったりっていうのはもう過去何個も捨てたことがあるんで、
はいはいはい、
こういうプロジェクトが、まあ、ハッピーセットのおもちゃだけじゃなくてもっといろんなものにこう普及してくれたらいいななんて思っております。
ほう、
はい、でこのプロジェクトですね3月4月までではなくて、うん、もう2月の23日から5月の6日まで実施されているそうなので、この機会に、まあ、お子さんがいる方は、うん、ハッピーセットのおもちゃを持っていて卒業させたいなと思っている方がいたらぜひマクドナルドに行ってもらって、そういうお知り合いの方がいるんであったらこういうキャンペーンプロジェクトがあるよっていうのもぜひぜひこう普及していっていただければなと、
なるほど、
思っている次第でございます。
へえ、はい、まあまあ確かにね、小学校になったりとかしたら新しいお友達ができたりとかして、
うんうんうんうん、
ちょっと遊び方も変わったりとかして、
はいはいはい、
全然使わなくなるってこともあるから、
あ、そうです、
ね、まあ、5月ぐらいまではいいんじゃないでしょうか、うんうんうん、
はい、
はい、
というわけで以上エコニュースのコーナーでございました。
なるほど、
はい、
続いてのコーナーはエコを探せのコーナーでーす、
はいはいはいはい、
このコーナーはですね、なんやかんやあってエコを探そうっていうコーナーですよ
そんなさっぱりした説明で済むコーナー
なんか説明あったけど、もうなんやかんやあってエコを探そうっていうコーナーなんですよ
はいはいはい、はい、ねほりはほり探してしまおう
という、そうですそうですでですね、今回は、
はい、
まあ、先週ね、先週の放送で
お
ナチュラルミュージックのコーナーで、
はいはいはい、
僕がアイドルソングについて、
いやナチュラルでしたね
もうなんかエコってなんだろうかとかナチュラルミュージックのコーナーでアイドルソングについてちょっと特集させていただいてね、
はいはいはい、
ダラダラと喋り続けさせていただいたので
いや面白いアイドルさん出したねあれは、
そうですかね、なのでそれも踏まえて、今回のお題も、まあ、せっかくなので
お
アイドルということにしたいと思います。実はこのお題ですね、
はい、
レインボーアースの本放送を基盤で、あの
お
レインボータウン FM でやってた頃に、
はい、
一度やってるんですよ。
お、確かに、
うん、最初君がいた時かどうかは覚えてないんだけど、
はいはい、
実は一度やっているお題なんですけど、はい、まあね、先週もお話しした通り、
はい、
今のアイドル界隈かなり変わってきているのでそこら辺も踏まえた上で、はい、ちょっと見つけていただけたらななんて。
そっか、もしかすると被ってく可能性もなきにしもあらず。
まあいいけどね、
いいっすか、
いいっすか覚えてないだろうからねうん、そんな感じでちょっとエコなアイドルっていうのをね、ちょっとエコ面が見つけていきたいなと思っておりますが、いかがでしょうか斉藤さん。
いやー、まあまあまあまあまあ、もしかすると出ているかもしれないけども、やっぱりアイドルといえばっていう案が一個ありまして、
はい、
案というか点が、
はい、
やっぱりこうライブでこう人が集まるわけじゃないですか、
はいはいはい、
あれはもうかなり効率的なウォーム&クールシェアなんじゃないかと。
ほうほうほうほうほうほう。
特にですよ、男性アイドルのコンサートでは女性たちの熱気が、
はい、
女性アイドルたちのコンサートでは男性ファンたちの熱気が、
はい、
もう暖房いらずな会場じゃないですか、あれは。
夏はどうすんだ
よ。そこはそこはまああれですよ、あの北か南の端っこでやればいいんじゃないですか。
なるほどね。
まあでも冬に限ってはですよ、
はいはい、
暖房いらずで、むしろ会場だけではとどまらないあの熱量。
はいはいはいはい。真冬はな、真冬は俺の個人的なあの体験もあるけど、あのなんか会場までに待ってる時間が寒いんだよな。なんかね、分厚い上着とかはロッカーに預けたりとかするからさ、その間に冷えるんだけど、
はい、会場入り前は身軽になるんですね。
そうですね、まあ、特にスタンディングの場合は。席がある場合とかまだ別ですけど。
あ、じゃあもうなんか前座かなんかでもうすでに会場入りさせて温めさしとけばいいんじゃないですか。
あ、なるほどね。
ええー、
はいはいはいはいはい、
むしろその余剰な熱気を発電かなんかに使ったらいいんですよ。
確かに。
でこうもうおたげなんかもこう前向きに推奨し、
はいはい、
どんどんこうカロリーを熱にこう変換してもらって、
システムを、そういうシステムを作らないといけないけど、確かに相当ね、相当汗だくになるからね、あれはね。
そうすることによってこう会場の利用料も割引かれ、こうコンサートもこうやりやすくなり、終日コンサートでこう回しながら発電効率をこう上げていこう。ゆくゆくはそういうプロジェクトもいけるんじゃないかと。
なるほどね、まあまあ確かに、まあ、まあ冬場はまあ確かにね、暖かい、暖かいというか、いや暑すぎるレベルの場所ではありますけどね。あのね、その僕は、アイドルの会じゃないと思うんですけど、
ほうほう、
確か YouTube に YouTuber かなんかについてのエコーを探せをやった時に、
ほうほう、
ファンの人たちに、
うん、
自分たちも自由にこうカメラとか持ってきてもらって撮影してもらって、それを運営側が集めてなんかそういうライブ DVD とかにしたらいいんじゃないかみたいな話をしたんですけど、あのそれやってるアイドルいました。今回ちょっとエコーを探せに際して少し調べてみたんですけど、やっぱね、先週の話じゃないですけど、アイドル界隈すごいよ。もう何でもあり。もうね、俺らみたいな素人が考えつくことは全てやってると言っても過言ではない。
うわ、
マジで完全に撮影フリーにして、それをこう運営側に送ってもらって、
はいはいはいはい、
なんかなんつうの、ライブシーンを編集した PV みたいな
は
してるアイドル実際にいましたし、さらに言うならばもう完全に、
はい、
見てる応援してる側とかこっちサイドから、うん、もうグループ名からもうイベントのなんかその出し物から、うん、楽曲から何から全て公募してるっていう、いました。そすげえエコだなって思いました
。エコロジーというかエコノミーというか、
そうプロデューサーみたいなのじゃなくて、
はいはい、
もうなんか楽曲も応募された作品の中から選んでやるとか、イベントの中での出し物も全部なんか公募で決めるとか、
なリアルバーチャルアイドル的なリアル初音ミクみたいな状態になってる。
確かにもうね、そこまでいってるんですよ。
うわ、
あの人たちの今の今のレベルは。
もうやりようによってはじゃあスタッフさんもいらないというか、
ああそれはあるかも。
うん、
あ、どうそう、あ
もうむしろその
タッシ
ピーとか、
それはちょっと危険
確かに確かに危険かもしれない。
危険なものをはらんでいるぞ。
会場運営からスタッフさんから、
うん、
当時のケータリングから何から何かまで、
うん、スタッフまでファンがやるとなるとね、ちょっといろいろ危険な香りがしますよね。なんかね、いろいろちょっとファンと
制作だけはじゃあこう、まあ自分たちでやるか、
うんうん、
そこのスタッフだけで
やるか、はいはいはいはいはいはいはい。
まあでも昔はそれこそアイドルさんといったらプロデューサーさんがいて、
まあね、う
ん、
まあ今もそうっちゃそうだけどね、
うん、有名な作曲家さんとか、うん、それこそ有名な作詞家さんでこう、うんうん、コンテンツだけはこう、コンテンツだけはっていうのも語弊がありますけど、はいはいはい、そこはこうしっかりとしたプロの方たちがっていうイメージでしたけども、
うん、まあ完全セルフプロデュース、先週紹介したベッドインとかもそうなんだけど、うん、完全セルフプロデュースの人たちもまあね、最近は多いし、
うん、
そういう面ではね、確かにね、もうね、もはやもう素人が考えつくレベルのことは全てやり尽くされてるんじゃないかっていう、
うん、
感じがしてきたんですよね。そんな中でエコー前面に押し出して、
はい、
もう周りのアイドルが全くやってないようなどえらい何かを、
うんうん、
どうやったらいいと思いますか？
もう
簡単なことはもう全部やってるよ、
はい、
もう思いつくようなことは全部やってる。
うん、なんかそれこそ変な意味ではない自家発電アイドルなんかもやってそうですもんね。
あるかもね、
うん、
さああるかもしんない、うん、全部自分たちで
太陽光、風力、地熱なんかで電力を賄うみたいな、
うん、まあ、そこまで大掛かりなことは多分やってないだろうけど、
うん、
まあ、もしかしたらね、自転車こいでるかもしんないしね、
うん、
あの路上でゲリラライブとかやるのにさ、メンバー一人が自転車こいでさ、発電機回してる人たちいるかもしんないよ、もしかしたら。
むしろそういうのをファンの人にやらせてるアイドルだっている可能性もありますよ。
それですらあり得ると言っても過言ではないね。確かに。
タオル回せじゃなくてペダルこげーっつって
あり得るね。もうどこぶっ飛んでる、もうあれ明らかにもうどこも手出してないぐらいのレベルのことって、もう完全にね、人が存在しないアイドルみたいな感じになってくるとさ、それも初音ミクとかもそうだけどさ、今でいうとバーチャル YouTuber とかさ、
はいはいはいはい、
ああいう感じの人たちもいるからさ、じゃあもう何なんだろうとか思ってさ、もう下手したらもう樹木とかをアイドルにしたらどうなんだぐらいのさ木がメンバーにいるそこまでぶっ飛んでたらもしかしたら話題になるかもしれない。
ナチュラル系アイドル、
そうそうそうそう。メンバーの中に本当に木がいて、握手会でも木の列とか木の枝とか、
わかんないですよ。今こう海外の方なんかはこう盆栽なんかがこう、
はいはいはい、
ものすごい流行ってるっていうんで、
うんうん、
もう5つの盆栽でこうユニットを組んで
一切踊りも何もない、
踊りも動かない、
動かない、
喋らない、
喋らない、
歌わない
誰が見に来るもう本当ね、そこまでぶっ飛んでる人たちじゃないとね、アイドル成立しないんじゃないかって。エコなアイドルってじゃあどこに見出せばいいのかって、
もうどこに基準を置いてエコというか、もう
そうですね、
もうフリーですから
そうですね、
なんかこっちが狙ってやったっていうよりかは、なんか好き勝手やった結果偶発的に生まれたものじゃないとなんかこう当たらないぐらいの、
完全にやっぱコンセプトをね、エコロジーみたいなことにした場合にね、どこまで振り切ったことがやれるかっていうのね、なかなかね難しいところですね。
探すだけではもう飽き足らない業界になってきちゃいましたね
そうなんですよ、
結果エコロジーだったみたいな。
まあということでですね、
はい、
はい、僕らが凡人が考えつくようなことは、
はい、
もう全て
アイドルさんはやってるんでもしかしたら今のアイドル業界っていうの自体がエコロジーなんじゃないかと、うん、
結果
究極のエコロジーなんじゃないかと、うん、自分たちでいろいろやってるしね、自分たちで集客して、うん、自分たちで小屋を抑えてる人たちもいるし、そういう面では何よりもこうどんなアーティストさんたちよりも、うん、あの金をかけずにある意味ではやってるんじゃないかなとちょっと思いましたね。
可能性がちょっと無限大すぎて、はい、僕らじゃちょっと到底及ばなくなってきちゃって
るんですね。そうなんですよ。
末恐ろしい。
ちょっと完全にこれならいけるっていうレベルのねアイデアが見つかったらね、まあ、ここでは発表せずに僕がアイドルのプロデュースをしようかと思っております、
はい、
そんな感じでいかがでしょうか
探しきれなかった
本当に調べてみたらもう大体やってるなっていうのが、ね、ちょっとビビりましたね。ということで皆さんも、
はい、
エコなアイドルこんなのがいますよってのがあったら、
はい、
教えてください。
ぜひ、
また来週、
また来週。
僕に伝えてる。